本日の、引用聖句は旧約聖書88ページ出エジプト出エジプト記の1章の6節から2章の10節まであります。88ページ、それでは拝読いたします。6節から。そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にロームの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、踏み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せて言った。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。またパロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴製と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、足ためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。 その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。
以上です。お願いします。
まあ今日の最大の誤りの一つは、まあ周りの人々は誠の神について何一つ知りたいと思わないという思い込みなのではないでしょうか。多くの人は、まあ人間が聖書の喜びの訪れに対して全く無関心になってしまったと信じています。けどもそれも偽り以外の何者でもありません。確かにオウム真理教のことで普通の人間ももう宗教ですか、結構ですという態度を取るでしょう。当たり前です。けどもだからといって人間は満足感を持っていると決して言えない。物質的に恵まれたとしても心は満たされていない。知り合いの人たくさん持っていても人間は孤独です。人間は思い煩わないで安心して将来に向かうことのできないものなのではないでしょうか。心配があり不安があり生き生きとした望みを知らないのは現代人の特徴なのではないでしょうか。この満たされていない孤独なまだ不自由な人間は決して無関心ではない。我々の周りにいる人々は永遠なるもの、変わらないもの、存続するものを求める気持ちを必ず持っています。多くの人々は私たち考えるよりもはるかに本物を求めて待ち望んでいるのです。もちろん宗教によって得るものは一つもないと分かるようになったことはやっぱり素晴らしいなのではないでしょうか。我々の信じているイエス様はもちろんキリスト教と関係のないお方です。無宗教です。全人類一人一人のことを考えて救いの道を開いていてくださったお方です。初代教会の人々とは信仰のゆえに迫害され、また多くの人々は殉教の死を遂げました。けども彼らは自分自身のことを同調しなかったようです。ペテロは彼らについて何と書いたかと言いますと、あなた方はイエス・キリストを見たことがないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っている、まあ、考えられない証なのではないでしょうか。あなた方はイエスを愛している、あなた方は信じている、そして境に満ちた喜びに踊っている。その当時もちろん幸いにキリスト教という宗教団体は存在していなかったんです。主に使えることこそが我々の人生の目的であるならば、やっぱり重荷から解放され、安心して将来に向かうことができるのです。もちろんイエス様に使えるということは自分勝手な生活をするということの全く正反対のことです。パウロは当地の人々に次のように書いたのです。 キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、よみがえった方のために生きることのためなのです。イエス様を信ずることとはもちろん素晴らしい、賜物であり聖霊の働きの結果でしょう。けども、イエス様を信ずることだけでは十分ではない。イエス様のために生きることこそが要求されています。イエス様は人間一人一人を用いようと望んでおられます。パウロは、福音を聞いてイエス様を信じ受け入れた人々に次のように書くことができたのです。あなた方は偶像を捨てて神に立ち返り、生きる誠の神に仕えるようになった。信ずるようになっただけではなく、仕えるようになった。結局、彼らは主のために生きたいと切に望むようになりました。新約聖書の送る奉仕の大切な面は、結局、主のために生きることです。伝道だけではなく、よみがえられた主のために生きることこそが主の目指す目的です。多くの人は、いわゆる未信者が悔い改めるとそれでいいじゃないかと考えてますけど、主の御心は決してそこで終わりではない。悔い改めた者は主をよりよく知るべきであり、そして用いられる器となるべきです。実り多い誠の奉仕をしようと思うなら、主の最初のご目的を心の目ではっきりと上からの光によって見ておかなければならないでしょう。けど主の最初の目的を心の目で見るために、主との交わりが必要です。すなわち、へりくだった心で主よ、語ってください、私のようなものを用いてくださいという態度を取ることです。誠の奉仕は主のために働くというよりは、むしろ生活を通してイエス様を表していくことであろうと新約聖書を通してはっきり言えます。生活を通して主を表していくことは決して簡単ではない。それは十字架を意味します。そこには悩みもあり、苦しみもあり、誤解もあります。パウロは本当に大いに用いられた器でした。そして今読めました箇所を見ると、モーセも用いられる器となったのです。モーセの知らないうちに味わわなければならなかったのは、やっぱり戦いであり競争でした。ヒブル書の中で著者は次のように書いたことがあります。私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。祈ることは大切ですけど、もっと大切なのは祈り続けることです。走ることも大切でしょうけども、もっと大切なのは走り続けることなのではないでしょうか。モーセという男は戦いの中に生まれ落ちたものでした。彼は生まれ落ちたところ、そこは戦いの世界でした。今読まれました出エジプト記の一章の22節を見ても分かれます。モーセは結局二つ